はい、草食番長です。
そうですね、この音声はですね、お知らせしていた、お見合いパーティー攻略のプロをゲスト講師として招いてですね、僕のコンテンツと一緒に、セミナーをしていただく新藤新さんですねっていう方をお招きして、音声をまずね取って紹介したいなというふうに思います。では新藤さん、お願いします。
あ、どうもこんばんは、新藤です。あ、こんばんはじゃないかもしれないですね、はい、こんにちは、新藤です。
で、新藤さんはちょっと僕の北本さん経由で紹介してもらって
たんですけど、そうですね、はい、誠実系ナンパ、
そうですね、大体100課の、参加者さんはみんな北本さんのコンテンツは見てると思うので、
はいはい、
はい、で、ちょっと軽く自己紹介していただいてもいいですか。
了解です。新藤新と申します。今現在42歳です。まあ、あと数日で43歳になるんですけれども、まあ、40オーバーで恋愛活動を、元気としてやってます。で、仕事としては、30歳以上で女性経験3人以下っていうね、まあ、恋愛初心者と言われる男性をターゲットに、まあ、コーチングですよね、彼女の作り方を教えるみたいな、そういう講座をやってます。で、その一環としてですね、まあ、非常に短期間で初心者の方でも結果出しやすい出会いの場としてお見合いパーティーも推薦してて、まあ、教材も出してるっていう感じですね。はい、はい、大丈夫ですかね、こんな感じで、
はい、ありがとうございます。ですね、新藤さんはですね、はい、この前一緒にセミナーやらせていただいたんですね。年明けに1日3セミナーっていうのをやらせてもらって、
はい、
僕が出会いアプリ攻略に関してで、北本さんがナンパのセミナーで、新藤さんはそのお見合いパーティーの攻略を教えてもらったんですけども、僕はそれが終わった後に行ってきたんですよね、お見合いパーティーに。
おお。
で、ホワイトキーっていうところ行ってきたんですけども、
はいはいはいはい、
で、新宿の会場で、まあ、行ってきて、2人で行ってきたんですけども、
はいはい、
で、意外とって言ったら失礼なんですけど、結構可愛い子もいて。
そうですよね、意外といますよね、
はい、結構落差が激しいなっていう、フォークボールみたいな
あ、いいことダメな子の
そうです、まはいはいはい、真ん中かちょっと低いかなみたいな感じの、ちょっとよくわかんないんですけど、
はいはいはい、
そんな感じで結構ね、はい、いたんですよ、
はいはいはい、
で、僕ちょっとその初めてだったわけじゃないんですけど、多分何年かぶりで、はい
は
い、結構そのシステム的にわかんないことがあってミスっちゃったんですよ。
あ、前回の時は、
そうそう、何ミスったかっていうと、
はいはい、
一通りなんか喋るじゃないですか、1対1で、
うんうん、
あ、まあ、僕が行ったところはその回転寿司形式じゃないんですけど、ちょっと仕切りがあって1対1で話せるみたいな感じのところで話したんですけど、その一通り話し終わったらなんかお互い投票するじゃないですか、男も女も
しますね、どの子が良かったのかっていう、
そうそうそう、で、
うん、
その投票結果を見てフリートークをどうするかみたいな、
うん、そうなりますよね、
感じになるじゃないですか、
うん、はいはいはい。
で、その時にその僕はまず会場入って、
うん、
あ、まずその時にじゃないですね、まず会場入って隣に座ってる女性とちょっと和んだんですよ、話しかけて。
ああ、ありがちな風景ですね、
はい
はいはい。
で、まあ、その子もそんな結構可愛かったんで、
うんうん、
その子を、まあ、結局その子と最後マッチングしたんですけど、
はいはいはい、
最終的には、
うんうんうん、
でもその会場で 1,2 番を争うぐらい可愛い子から、
はい、
その最初回転寿司形式の時の投票が僕1位だったんですよ。
おお。
なんですけど、だ、僕は結構その自分がどう思うかっていうよりも、
はいはい、
あの相手が好意あるって分かってる女性に行くのが一番効率いいじゃないですか。
もちろんそうですね。
だから僕的にはその子を行くべきだったんですけど、その子が投票来てるっていうのがなんとなく分かったんですけど、その 1位投票によってちょっと書き方が違うじゃないですか。分かります？あの書かれ方、この人はあなたのことを好意持ってますみたいな感じの欄にあるんですけど、
はいはい、
下に下線が引いてあったら1位投票ですとかあるじゃないですか。
ああ、ホワイトキーの、
そうです、そうです、
中間発表のデータの読み方のことですね。
そうですそうです。
ああありますね、はいはい。
でそれをちょっとみんなその一緒だと思ってて、番号書かれてるのは。
ああわかります、はいはい。
その女性は僕のことを一番にやってたんだけど、
うんうんうん、
僕自身はそんなに、話した感じそんなに好意あるってその回転寿司形式で話した時は思わなかったから、
うんうんうんうん、
一番好意あるであろう、その一番僕が一番最初に会場に入った時に隣にいた女性にしようかなと思ってで行ったんですけど、
うんうん、
結構その女性は多分2番人気だったんです。結局僕のことをいいって言ってたのは。
ああはいはいはいはい。
だから僕その友達と一緒に行ったんですけど、友達はね1番人気の人をゲットしたんですよ。
ああなるほど。
だからワンツーフィニッシュで決まる予定が、
はいはい、
僕はその最初に話した多分 4,5 番人気の女性とマッチングして、
はいはい、
しかもその 4,5 番人気の女性はあの居住地が長野だったっていうオチで
それ
ちょっとこれから長野に帰るんですとか言われて、ええー、みたいな
ええですね、本当、はい、同棲中にって感じ。
そうそうそう、だからその気づいていれば、その中間発表の時に、
はいはい、
気づいていればそのフリートークでもその女性と話して、
はいはい、
おそらくその
マッチングできたと、
マッチングして、
うんうん、
ニャンニャンできたんじゃないかなっていうような、
ニャンニャンね、
はい、うん、ような感じの、まあそれぐらいなんですけどね。でもその前回のセミナー聞いて、その進藤さんの言う通りに、
はいはい、
そうコンテンツ通りにやって、
はいはい、
そんな感じになったんで、
はいはい、
そうこれは自分としてもそのいろいろ、正直僕あのそんなに可愛い子いないんじゃないかなと思ってたんで、
うん、そんな節はありましたよね、話してて。
そうそう。
そう思ってんだろうなっていう。感じてましたよ。
これはちょっと意外だなっていうことで。
はいはい。
で、その経緯もあって、ちょっと自分の、はい、やっぱり、ネットもいいんですけど、
うん
うん、まあ僕自身ね、一番成果を出してるのがネット出会いアプリなので、
はい、
そういうような感じで自分がもちろん進めてるのはあるんですけども、ちょっと食わず嫌いはいけないなっていうか、自分も実際にそんな感じで成果が出てるもので、
はいはいはい、
いいのな、いい、いいかなと思うので、ちょっと今回ねお願いしたいなっていう経緯があったんですけども。
なるほど。
でも結構ね分かんないこともあって、僕は結構友達に全部選んでもらってたんですよ。
あ、何、あ、パーティーをで、
そう、結構その友達はお見合いパーティー月に、まあ、3、4回は行くヘビーユーザーで、結構。
おお、結構ヘビーユーザーですね。
はい。まあ、3、4回は持ってるかもしれない。まあ、3、4、多い時は3、4回行くような感じの。
はい、
でも、その、
はいはい、
だからその友達に全部お任せで、
うんうんうん、
会場とか、そういうのを全部決めてもらって、
うんうんうん、
で、やったんですよね。
なるほど、なるほど。
はい。なんですけど、その、やっぱり自分でお見合いパーティーで検索したらいっぱい出てくるし、
うんうんうん、
やっぱいいことしか書かれてないんでね、
ですね、
それぞれのお見合いパーティーのホームページに行っても、
うん、そうですね、
なので、そこら辺をねちょっと実際にどういう感じで最初からやっていけばいいのかっていう、うん、そのゼロからですね、やっぱり女性とうまくいくためにどうすればいいのかなっていうのと、
うんうんうん、
あとはその実際に会場に入った時の立ち振る舞い方ですよねとか、あとはその僕結局そのマッチングしたのが長野だったんで、
はい、
何もなかったんですけど、
そうですね、きついですね、
もう僕途中でめんどくさくなっちゃって、
うん、なりますね。
じゃ実際マッチングした後も実際どうすればいい後々につながるのかっていうのを多分知らないで参加してる人も多そうなんですね、僕の感覚では。
ああでもそれは私自身も思いますね、会場から出てきた時に、はい、うん、
あれ結構マッチングだけしてその後のその業者からの案内がなかったので、
うんうん、
こうしといてくださいみたいな、
うんうんうん、
まあ、そういうのがないから結構その男もどうすればいいのか分かんないし、
うん、いますね、取りこぼしてる
人。そうそうそうそう、
はい、
僕自身は友達にここで待ってた方がいいんだよみたいな感じで、
うんうんうん、そうですね、
教えてもらったので、
うんうん、
一応その会場出てからコンタクト取るっていうところまではできたんですけど、
うんうん、なるほど、
そうそうそうそう、
うん、
そのだからその女性の温度とかも違うと思うんですよ。温度っていうのは マッチングしたからといってその女性がこっちに好意を持っている場合と、まあ、そうでもない場合とかっていうのもあるじゃないですか。
ありますね、
うん、そういう感じのケースバイケースっていうのもちょっと僕あの教えてもらえたらいいなっていうのもあったんで。
ああなるほどなるほど。
そうなんですよ、うん、だからその全体的なロードマップというか、
うん、
結構その
はい、
この場ではここに気をつけるとか、だからまあ、うんうんうん、探すところから、
うん、
あのお見合いパーティー会場出るところまで、
うんうん、
まあ、ちょっと贅沢を欲を出してちょっとお願いすれば、はい、次回のそのデート、
はい、
マッチングした後にデートするまでどんな感じで行けばいいのかなみたいな感じの、
ああ随分先までって感
じ、いやまあそこら辺はねそのこういうとここういうのを気をつけながらみたいなのが多分あると思うんで、
はい、はいはいありますね、
はい、はい、多分まあ女性の行為だと思うんですよ一番は、
うんうんうん。
なんでそこら辺をどういう感じで考えてやっていけばいいのかなっていう。
うんうんうん。なるほど。
そうそうそう。そこら辺をね、ちょっと、
うん。
聞きたくて、ちょっと今回音声取らせて、まあ僕ばっかり今喋ってるんですけど。
はいはい。
なんかもうすごい、コンテンツ、このコンテンツを作るためにすでにオンエアパーティーにまた参加してもらったようで、はい、本当ありがとうございますっていう感じで。
いえ。自身がちょっと試したかったっていうのもあるんですけれども。はいはい、そうですね、教材とか出してるの で、
はい、
で教材の中でこういう時に狙い目だよとか、
はい、
こういう風に参加するといいよみたいなアドバイスをしてるんですけれども、
はい、
やっぱこう時間が経つと変わってきちゃったりとか、
はい、あなるほど、
ね、なんか流行とか、
はい、
時期的なものもあったりとかするので、なんか、ね、教材リリースしたのが2年ぐらい前だったと思うんですけれども、
はい、
その頃と状況変わっちゃってたら申し訳ないなと思って、でそれを確かめるっていう意味でも、定期的にお見合いパーティーに参加してて、
はい、
で、まあ、今回、番長さんからお話しいただいたんで、まあ、それのなんていうのかな、最新の状況をチェックっていうか兼ねて行ってきたっていう感じですかね。
いいですね。
うん、
今本当にたくさんありますからね、お見合いパーティーって。
あります、増えてますね。はい、
なんかその僕行ったのがホワイトキーっていうところですけども、
はいはい、
まあ、大手で言えば、何でしたっけ、エクシオとか。
はい、エクシオ1位ですよね、一応業界では。
あと、パーティーパーティーとかもなんか最近聞きますし。
パーティーパーティーありますね。はい、うんうん、
まあ、他にも多分いろいろあると思うんで、まあ、そこら辺もちょっと教えてもらいたいなっていう。
なるほどなるほど。
はい。
はい。そうですね、よくあるのが、結構お見合いパーティーを選ぶときに、こう、いろんな会社をリサーチする人が結構いると思うんですけれども、
はい、
基本的にやっぱ大手に絞るのが一番安全だと思うんですよね。
はい、
うん、なぜかっていうとやっぱり集客力があるので、
ええ、
女性が集まってくるのが大手になるので、
うん、
大手に行った方がいいし、あとは進行って結構大事なんですよね、司会進行。
あ、はい、
うん、まあ、お見合いパーティーの魅力の一つとして、流れがいつもワンパターンっていうのが魅力で、
ええ、
ワンパターンだから攻略法ができるってことですね。あ、
なるほどですね。
うん、毎回毎回同じ展開になるから、参加すればするほど自分の心に余裕が出てきて、
あ、なるほど、
初心者どもこうぶっちぎることができるっていう、
気持ちの準備ができるっていう、
そうですね、
ことですね。
で、実際スタートも早く切れるんですよね。
うんうん、
例えばフリータイムで好きな子のところに話しかけに行くときとか、
ええ、
まあ、早いもん勝ちなんだけれども、
ええ、
わかんない人は本当に司会の人の話丁寧にふんふん聞いてるけど、
はい、
私みたいにガンガン言ってる人間はもうスタッフが説明してる間にどんどんどんどん本命の女の子のところに行ってですね、
ええ、ああなるほどですね。
まだスタートって言われてないのに荷物ポンと置いちゃったりとかですね、
あ、はい、
そういうちょっと荒技めいたことも やれちゃったりとかするので、
なるほどですね。
うん、なので、まあ、やっぱ進行が一定してるっていうか安定してるっていうのもすごく大事な要素なんですよね。
そっかそっか、確かにそうですね。
うんうん、でそれがあったりなかったりだと、ね、うんうん、攻略法がいつまでたっても見つからないじゃないですか。
そうですね、
うん、なのでそういう意味でも大手は司会進行がもうマニュアル化されているので、うん、で流れが安定してるので、まあ、大手選ぶのが一番いいというですよね。
いやでも確かにそうかもしれないですね。僕その最後にマチコン行ったのが1年ぐらい前だったんですけど、
うんうん、
マチコン、まあ、似てるって言ったら、まあ、若干似てる部分もあるじゃないですか、
はいは
そのまあその出会いを仲介するっていうかそのリアルの場で、
うんうん、
まあ、町子は食事とかも一緒ですけども、
そうですね、
結構その時の業者が、まあ、人数がまあバラバラだった上に、
うんうんうん、
結構業者司会がグダグダで、
はいはいはい、
えどうするのみたいな感じの、
うん、そうそう、
ことが多々あったんで、
この紙もらったけど何に使うの、
そうそうそうそうそう、
ありますからね、そういうの。
なのですごいいいなっていうような感じの、
うんうん、
あ、そう、これ聞きたかったんですけど、
はい、
お見合いパーティーの、
はい、
こういう人はお見合いパーティーから参加した方がいいよみたいな感じのって、なんか新藤さんなりにありますか。
なんですかね、うん、結構こう多分恋愛初心者というか、まあ、初心者の方で、
はい、
まあ、2パターンいると思ってて、
はい、
もう、なんていうのかな、割とこう、会話が上手とか、はい、まあ、あと、メッセージのやり取りが上手とか、こう、いろいろこう、自分なりのメリット、デメリットが多分あると思うんですけれども、はいはい、そういう時に、こう、なんか細かいやり取りよりも、こう、パッと見の雰囲気で勝負できそうな人とかがいいですね。はい、
うん、
なんかメッセージのやり取りとか苦手な人とかは、
はい、
お見合いパーティーとかはいちいちやり取りしなくて済むので、
うん、
とっつきやすいかなと。
あと平日、うん、夜遅くなってなんかメッセージのやり取りとかできない人とかいるじゃないですか。
ああ、はいはいはい、
わかります。なんかもう土日は休みなんだけど、
はいはい、
その平日夜10時とか11時まで仕事で、
はいはい、
どうしてもそのメッセージしなきゃいけないのは分かるんだけどできないという方もね、お話聞いてたらいたんで、そういう方もいいと思うんですよ。やっぱりその最初に行為を土日だけでみたいな感じの。
そうですね、本当365日毎日日本全国でやってるので。
そうですよね、
休みが不安定な人とか特にいいですよね。
あ、いいですよね。
明日突然お休みが入ったと、
あ、確かに確かに、
やることないっていう時に、まあ、ネットで検索すればお見合いパーティーもゾロゾロあるんで、
そうですね、
うん、参加したいとこ選んでポッと行けばいきなり15人20人の女性と会えますからね。
そうですよね。あとその相席屋は僕、相席屋は僕勧めてるんですけど、相席屋はその、はい、やっぱりペアが必要なんで、
うーん、
2人で行かなきゃいけないんで、
うんうん、
やっぱ複数人っていうのはなんていうんですか、僕はもちろんこなしていってもらいたいパートなんですけども、
はいはいはい、
まあ、そこに至るまでですよね、やっぱり。
うん、そうですね、
はい、
友達と日程合わせるのも大変だし、私なんかは結構友達がいなかったんですよね、転勤がすごく多くて。
あ、そうですよね、
うん、でいつもソロで活動だったんで、まあ、ソロの活動がメインになる人もすごくお見合いパーティーいいんですよね、はい、
そうですよね、
うん、そうですね、それはありますね。あと意外とビジュアル弱い人も意外とおすすめですね。
ビジュアル弱い人、
うん、意外とおすすめです。
なんでですか、はい、なんかパッと今お見合いパーティーのイメージだけだと、
うん、やっぱりその第一印象強い方がね、
はい、
いいイメージあるじゃないですか。
あります、あります。
うん、でもパッと見のなんだろう、ルックスがそんなに良くても話者見た感じいい感じっていうところで全然マッチングとかできるので、
お
ー、逆になんかメッセージ、なんだろう、ネットでこう、すんごい持った感じの写メで、
はい、
マッチングして初デートで会ってみたものの、はい、がっかりとかっていうのでね、なんかなかなかうまくいかないっていう人がいるんであれば、まあ逆にパーティーでね、最初からそこを出して勝負していくっていうのも全然ありだと思いますけどね。
確かに。
うん。
あと僕、あれがあると思うんですよ。その、リアル、なかなかネットで、
はいはい、
そう、出会いアプリでその会ってからうまくいかないっていう時は場合なんですけど、その客観的な評価、リアルの出会いって客観的な、
あ、そうっすね、
評価を得られるじゃないですか。
もうめちゃめちゃ分かりやすいですよね、客観的な評価
は。そうだから、そこだと思うんですよね。そのデートでうまくいかないって結構その細分化してデート音声とか聞いたらここだなとかって出てくるんですけど、
はいはい、
でもそのやっぱり出会いアプリで人気あるっていうか、そこそこ反応が取れてリアルで反応取れてない人で多いって僕自身思ってるのが、自分の評価と結構客観的な評価がずれてるっていうか、
ああ、そうですね、ありますね、
っていうのが結構相談受けてたら感じるところもあるので、 結構一回行ってみたら、あ、こういう感じで見られてるんだって、結構筋肉的なことを言ってますけど、今自分。
うんうん。そうですね。
大事かなっていうふうに思うんでね、すごい。客観的な評価を得るっていうのは。
投票の結果でね、本当にあからさまに出ますからね。
そうですよね。
うん、ありかなしなのかっていうね、好き嫌いは別としてありかなしかっていうのがすごく数字でバッて出るので、
はい、
うん、自分がこう 女性全般から見てどういう第一印象を与えてるのかっていうのを知る上ではものすごくいいと思います、はい、
そうですよね。 あとなんですけど、その僕自身行って、
はい、
すごい感じたのが真面目な女性多いなっていうような。
あ、真面目な女性多いですね。
多いですよね。僕って結構そのでここ1年半ぐらいで自分のそのデート中の会話っていうのがどんどんチャラくなってってるんですね。
はい。
チャラくなってる、なんか雰囲気としては、その、
うんうん、こなれてくるというか、
その付き合わないために、うんうん、付き合わずにも関係を継続するにはどうすればいいかみたいな感じのところを、
はいはい、
ところから逆算していったらそれが一番手っ取り早いっていうような感じのケースってあるじゃないですか。
うん、ありますね。はいはい。
俺はだからそういう人間だからみたいな感じの前提から、はい、でも魅力あるからなんか一緒にいたいって思われたら一番楽です。 楽なわけじゃないですか。
うん、そうですね。うん、
だからなんかそこら辺が最近の自分のベースになってて、まあいろんなタイプがあるんで行き来できるのが一番いいと思うんですけども、
はいはい、
そう、僕が行ったお見合いパーティーの時はそれ、なんかそこでなんか噛み合わないというか。
ありますね、それは。はい、
だから、はい、恋愛経験の少ない女性も結構多いかなっていう。
うん、そうですね。
イメージがあって。だからといって、なんか、容姿が悪いかって言われたら全然、あ、そんなこともないな、みたいな。
そうですね、真面目な女性ですね。
うん、そう、僕、保育士好きなんですよ。職業で、女性の職業で一番。
はいはい、
職業が好きなんで、でその保育士の結構可愛い女性がいたんですよね。
はいはいはい。
で、あ、ここはちょっと言わしたろみたいな感じのこと思ったら全然噛み合わなくて
逆に
超真面目な子でみたいない
やでもそれあります、テンションすごく大事で。
そうですよね。
私結構ナンパとかを頑張ってる時期とかもあるんですけれども、はい、ナンパを頑張ってる時にお見合いパーティー行くとちょっとテンションがナンパのテンションに引きずられてチャラくなるんですよね。
はい、そうそうそうそう、
ネットのテンションが。
そうなんですよ。
そうすると散々パーティー行きまくってて、こうマッチングしまくってる私でも全然ソース感まではいかないですけれども、全然女性が投票入らないとかあるんで。
そうですよね。
うん、まあ、すごく真面目なテンションの人がやっぱ受けやすいっていうのはありますよね。
だからなんかその、あ、こういうこの男人気あるな的なのってなんかわかるじゃないですか。
うん、ありますね。
それもなんか、あ、こんなやつがって言ったらすごい失礼ですけど、
はいはい、
ちょっと大人しそうな、
うんうん、
なんかあんまりパッと見モテなさそうな男に人気があるっていうのもなんかあったんで。
あ、でもどっちかっていうと私がまさにそこだと思いますけど、はい、なんでこいつがみたいな感じ。
そうそうそうそう、
はい、
っていうのがあったんで、まあもちろんそこに来てる女性の日によっても違うと思うんですけども、
そうですね。
そうそうそう、その僕が行った時は結構そういう感じでなってたので、
はいはい。
だから本当に出会いの場っていうのは集まる女性も違うければ、
うんうん、
その人気が出る男性っていうのも、
うんうんうん、
違うので、その場その場によったなんか攻略法っていうのがあるわけじゃないですか。
そうですね。
なので、うん、幅広くやっぱり自分に合ったものを選んでもらいたいっていうのがあるので、今回は本当になんか充実する時間になるんじゃないかなって僕自身思ってて。
そうですね、やっぱ属性が多分人それぞれあると思ってて、
はい、
なんかポケモンでいうと火のモンスターは何々に強いとか、水のモンスターは何々に強いとかっていう風にこう、
はい、
相手があるじゃないですか、持ってる生徒対戦相手のみたいな。
そうですね、
そういうのがあると思うので、うんうん、まあネットがすごく合う人し、はい、ゲームパーティーに来たらなぜかすごく強くなるというか、うんうん、反応が良くなる人っていうのもいると思うので、まあ、経験もそんなにいらない出会いの場の一つではあるので、手頃な場でもあって、
はい、
ちょっとまあ自分がひょっとしたらここハマるんじゃないかっていうね、可能性感じてもらえたらぜひ本当行ってもらいたいなっていう。
いやでも本当にそれは思います僕も。
うん、 そうですね。
そんな感じですかね。
うん。うん、
なんか、あとあれですよね。並行っていうのはいいですよね。お見合いパーティーと出会いアプリ。
そうですね。リアルとネットで。
それは思いませんか？
思いますね。
初心者の両極端だと思うんですよ。お見合いパーティーと、出会いアプリ。
そうですね。
はい。
ツートップですね。
ツートップですね。あと、ナンパっていうのはやっぱり、自分で選べるっていう最大の恩恵ありますけど、難易度が高いって僕自身思ってるんでね、やっぱり。
高いですね。はい、私も。結構苦戦したりしますね、
うん、僕その今年はナンパしますとか結構公言してるんですけど、まだあんまりやってないっていう。
あ、私は先週4回行きましたよ。
マジですか。
はい。
やっぱりいいですよね。そのでも自分の、
うん、いいですよ、
はい、だからそういう最初の両巨頭です。お見合いパーティーと出会いアプリで、
はいはい
はい、力をつけつつ、
そうですね、
リアルの複数人の出会いをこなしてナンパとかに行くっていうのは、
そうですね、
すごいなんか黄金ルートなのかなっていうふうに。
出会いのポートフォリオとして最強ですよね。
最強ですよね、やっぱり。
うん、本当そう思います、それは、
うん、ね、だから、どっかでねつまずいてるとか、他の、あとね、最近すごい多いのが、
はい、
彼女できちゃってるけど、できちゃってるから、出会いアプリやってバレたら別れることになるからみたいな感じの人もいるんですよ、数人。だそういう人はやっぱりリアル行ってっていうのがいいですね。ちょっとほとぼり冷めるじゃないけど。
そうですね。逆もしかりですけどね。
まあ逆もしかりですけどね。
はい。
まあでもリアルで見つかるってなかなかないですけどね。
友達同士で来てることがたまに聞きますね。
なるほど、なるほど。
うん、2人組で来てる女の子で、
あの人いたよみたいな、
そうそう、
ああ
片割れに目撃される的なね。
なんか女子って本当広まるの早いんでね、本当
あいつらね、
早いですね。まあまあそんな感じで、はい、5月8日ですね、ちょっと、
はい、
お願いしますということで。
はい、わかりました。
はい、
はい、
じゃあそんな感じで、まあ、結構そのお見合いパーティーの魅力とか、どういったセミナーになるかっていうのは結構伝わったと思うんで、
はい、
要はその初心者の状態からでも、うん、最短で、結果を出すためのルートみたいな攻略法みたいな感じの、
はい、了解です。
はい、お願いしたいと思いますので、じゃあ5月8日は、
はい、
ぜひ、はい、お願いしますということで。
そうですね、わかりました。
はい、
はい、
では、音声は以上ということで、
はい、
はい、
ありがとうございました、
はい、ありがとうございます。